新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
意見募集の結果をお知らせします。区では、杉並区まちづくり基本方針、杉並区都市計画マスタープラン、及び杉並区バリアフリー基本構想を改定するとともに、新たに杉並区地域公共交通計画を策定しました。改定及び策定に先立ち、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例に基づき、広報杉並で各案を公表し、皆さんからご意見を伺いました。改定及び策定した方針のほか、いただいたご意見と区の考え方等は、都市整備部管理課、区役所西棟5階、区政資料室、区役所西棟2階、区民事務所、図書館で5月15日まで閲覧できます。各閲覧場所の休業日を除きます。また、区ホームページでも閲覧できます。ホームページは、https://www.city.sugi-namai.tokyo.jp/ です。杉並区まちづくり基本方針、杉並区都市計画マスタープラン案、意見提出期間、4年12月15日から1月31日、意見提出件数252件、延べ536項目。問い合わせは都市整備部管理課企画調査係。該当箇所、いただいたご意見の概要、区の考え方の概要の順にお伝えします。該当箇所、全般。ご意見。区、区民及び事業者の協働により、まちづくりを推進してほしい。可能な限り、区民の声も活かしていただけるような仕組みを作っていただきたい。区の考え方。まちづくりは、行政だけで実現できるものではなく、区、区民、及び事業者等の協働により取り組んでいくものです。そのため、まちづくりの計画段階から、区民等の参画を基本とし、対話を大切にしたまちづくりを進めます。該当箇所、道路整備方針。ご意見。都市計画道路は進めてほしい。阪神淡路大震災や東日本大震災の教訓を忘れてはいけない。都市の骨格である道路は人が暮らす上で最も基本となるもの。ご意見。脱炭素の視点においては、車優先から人優先の道路に転換すべきで、都市計画道路自体を見直すところから始めるべき。すべての路線の見直しと中止を求める。これらのご意見に対する区の考え方。東京都と区市長は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、共に連携しながら、おおむね10年間で優先的に整備する路線を定めた事業化計画を策定し、見直しを行いながら事業の推進に努めています。区は、この事業化計画に基づき、都市計画道路の整備を進めており、すでに事業認可を取得している路線、区間については、事業の凍結、廃止の考えはありません。ただし、事業化しているからと、拙速に進めるのではなく、その町に住む多くの方々との対話を重ね、できる限りの住民の合意形成に努め、住民主体の町づくりを共に進めていきたいと考えています。事業認可を取得していない区内の都市計画道路につきましては、都や隣接自治体と連携して改めて東京都全域の将来 都市計画道路ネットワークの検証を行い、必要性を確認します。また、これとは別に、区においては、未着手の路線ごとの整備効果を、例えば、防災機能の強化、環境負荷の軽減、他には移動の快適性やアクセス性の向上など、これまでの費用便益分析以外の様々な観点で検証することを考えています。該当箇所、交通整備方針。ご意見。歩道上をスピードを出して走る自転車や並走する自転車に対して、交通規則の再教育や取締り強化をお願いしたい。自転車購入時に交通安全教育を徹底する仕組みを作ってはいかがか。区の考え方。これまでも自転車利用者に対して交通事故の防止などの観点から啓発活動の重要性を認識し、小学校や中学校のほか、大人向けに自転車教室や街頭キャンペーンを警察や関係団体等と連携して実施しています。自転車利用者へのヘルメット着用の努力義務化を契機に、交通事故を防止するため、これまで以上に警察や関係団体等との連携を密にし、より一層の交通ルールやマナーの普及啓発に取り組みます。該当箇所、防災・減災・事前復興まちづくり方針。ご意見。中央線以北は広域避難場所、一時避難地が少ないので改善してほしい。また人口に対して震災救援所も不足してないか。区の考え方。現状では区内において都が指定した広域避難場所以外の公園等のオープンスペースはほとんど存在しない状況です。今後は、区地域防災計画で指定している一時避難地について、引き続き広域避難場所としての指定を目指し、都と協議を進めていきます。また、現在、区内には64カ所の震災救援所があり、およそ10万人を収容可能人数としています。該当箇所。緑と水のまちづくり方針。ご意見。ゼロカーボンの観点や豪雨による洪水対策として緑の保全、生産緑地の有効活用に期待する。区の考え方。農地の保全は雨水貯留や地下水の寛容に貢献し、グリーンインフラの考えからも重要な取り組みと考えています。引き続き、農地の保全に取り組んでいきます。該当箇所、ゼロカーボンシティを目指すまちづくり方針。ご意見。杉並区の CO2 排出は半分以上が家庭から出るものである。太陽光パネルの推進とともに住宅の断熱化を進めていただきたい。区の考え方。区では今後、地球温暖化対策実行計画を策定し、温室効果ガス排出量やエネルギー消費量の削減に、区民、事業者の皆様の協力をいただきながら取り組んでいきます。その中で、太陽光発電の活用や住宅の断熱化など、再エネ、省エネにつながる情報の周知や、再エネルギー機器の導入、窓や扉の断熱等にかかる費用の助成を進めていきます。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、対象となる建築物についての省エネ性能を確認し、必要な指導を行います。次に、杉並区バリアフリー基本構想案。意見提出期間。1月1日から2月6日。意見提出件数4件。延べ17項目。問い合わせ。都市整備部管理課。都市施設担当。該当箇所。いただいたご意見の概要。区の考え方の概要の順にお伝えします。該当箇所。心のバリアフリー。ご意見。商業施設等では、 エレベーターは健常者が多く利用しており、譲ってくださる方はほぼいないため、乗るまでに10分から20分間ほど待つことがある。また、初めての駅は一人では怖くて行けない。区の考え方。鉄道事業者や施設管理者等と連携し、エレベーターなどの施設や設備を、真に必要な方が必要な時に適切に利用できるよう、バリアフリーに関する啓発活動等を図っていきます。また、いただいたご意見を鉄道事業者等に共有し、必要に応じて人的対応を行うなど、区内のバリアフリー化のため、連携、調整を図っていきます。該当箇所、街歩き点検等。ご意見。バリアフリーと言いながら、誰のために作ったものなのかと思うことがある。介助者がいなくても、一人で移動しやすいようなバリアフリー化をしてほしい。区の考え方。区では、当事者の利用実態に合ったバリアフリー化を推進するため、杉並区バリアフリー基本構想案を作成するにあたり、当事者等による街歩き点検を実施しています。また、杉並区バリアフリー推進連絡会では、施設見学等を定期的に行い、当事者の意見を取り入れながら、改善、見直しを行っていきます。次に、杉並区地域公共交通計画案。意見提出期間、1月1日から2月6日。意見提出件数37件、延べ49項目。問い合わせ、都市整備部、管理課、交通企画係。該当箇所、いただいたご意見の概要、区の考え方の概要の順にお伝えします。該当箇所、杉丸。ご意見。杉丸のおかげで、駅までの便が良くなり助かっている。子供が習い事に利用しているが、終バスの時刻が19時台であるのが難点で、利用者の活動時間を踏まえ、タイムスケジュールを再考いただきたい。区の考え方。本計画の施策、杉丸の魅力を高めるための再設計のうち、具体的な取り組みとして、運行時間、ダイヤ、回送車活用などの柔軟な見直しを掲げており、計画の運用にあたり、運行時間の見通しなどを検討していきます。学識経験者や交通事業者、区民等で構成する杉並区地域公共交通活性化協議会における協議事項となり、今後の検討を進める上での参考とさせていただきます。該当箇所、デマンド交通。ご意見。歩きたがりの1歳の息子と妊娠中の大きなお腹を抱えて、若干遠いバス停に行くのが大変である。出産後もベビーカーでの移動で子供を連れてバスに乗るのも気が引けるため、デマンド交通は実現したらとてもありがたい。区の考え方。デマンド交通は路線を定めずに一定の区域内を予約、需要に応じて運行し、自宅から鉄道駅やバス停までの移動を補完する移動サービスで、近年の技術革新に伴い、昨今は都市部でも活用が進んでいます。区では本計画に基づき、主に公共交通不便地域を対象に、高齢者や障害者、子育て世帯や妊娠中の方々など、誰もが使いやすい新たな公共交通サービスとして、デマンド交通の導入を検討していきます。以上が意見募集の結果です。